1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は2022年、2023年と大注目だった宇宙飛行士。一体宇宙飛行士は宇宙でどんな仕事をしているのか、そもそも宇宙飛行士ってどんな仕事なのか、そこに注目したお話を今回はしていこうと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月9日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1156かを迎えているというところで、すいません、完全にこうページをね開きながらいつも喋ってるんですけど開き忘れてしまいました。はい、ということで、まあ、早速今日もやっていこうと思うんですけど、まあ、本日12月9日土曜日は相変わらずもう結構月も三日月が細くなってきて姿が見えづらくなってきている頃かなというところになります。ぜひですね、夜空見上げた時に、あ、薄くなってるな、どんどんどんどんここから新月に向かっていくんだみたいなのを実感していただけたら、まあ面白いんじゃないかなと思っております。ということで、じゃあ早速今日どんな話していくかで言うと、まあ最近フレアの話を特集でやらせていただいてるじゃないですか。まあそうなんですけど、実は僕あのポッドキャストとは別で宇宙関連の連載を集英社の読みたいっていうウェブサイトでさせていただいてるんですよ。でそれが昨日連載の記事3本目ですね、公開したので、まあこれをちょっと紹介していく回というところで、タイトルは国際宇宙ステーションで宇宙飛行士は何をしているのか、作業員としても優秀な彼らの仕事を紹介という感じで、まあ、宇宙飛行士の仕事についてピックアップしました。で、まあちょっと連載ね、この連載と特集とっていうので合わない部分もあるんですけど、まあ、例えば3日前ぐらいだったかな、4日前とかが、こう1152話で宇宙飛行士の被爆の話とかしたじゃないですか。まあそういう意味で宇宙で仕事をしている人っていうのはどういう危険性があるのかみたいなところにつなげて、宇宙飛行士の仕事もちょっと紹介していきたいなと思って、今回は差し込みでお話しさせていただくという形になります。ぜひですね、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですけど、まあ2023年は宇宙飛行士大注目の年だったんじゃないかなと思いますね。2022年からこう選考が始まって、で新しい宇宙飛行士2名選ばれましたね。世界銀行の人とお医者さんと、男性女性というところで、まあ宇宙飛行士の注目度が多分これまで以上に高まった1年間だったんじゃないかなと思うんですよ。でこれね、倍率なんて2000倍以上だったかな、確か5000人ぐらいが応募して2人選ばれるっていう感じだったんでね。でまあそうやってすごいキラキラした仕事っぽく見えるけど、なんか実際どんなことしてんのみたいな話を今回は連載の中で紹介させていただきました。あ、これね、ぜひ概要欄にリンク貼っておくので、記事を見ながら、あの、音声で楽しんでいただけたらと。なんか、イメージ的には、この行間を埋めていきながら、解説しながら記事読んでもらえたら面白いかなっていうイメージで話してますね。で、宇宙飛行士なったらどんな仕事があるのっていうところで言うと、まあやっぱ宇宙には行くじゃないですか。まあそのためにね、厳しい試験っていうのを乗り越えてきてるわけなんで、そういう存在なわけですけど、宇宙行ってじゃあ何してるのか。まず滞在するのは国際宇宙ステーションですよね。国際宇宙ステーションに、まあ、3ヶ月とか半年とか滞在して、一体何してんのかと。なんかいるだけなのかなみたいな。遊びに行ってんのかなみたいな。まあ意外と、ね、ポッドキャスト聞いてるみんなは、リテラシー高い人たちだと思うので、まあそんな風に思ってる人はあんまりいないのかもしれないけど、 世間一般的には宇宙行って何してんだろうなみたいな思ってる人も多いと思うんですよ。で、まあ、実際は結構めっちゃいろんな実験をやってるんですよね、実験を。で、実験やって、その結果を、その宇宙っていう特性を生かして行って、で、その特性を生かした結果っていうのを今後の地上での実験とかに生かしていくというようなところを行ってます。で、これ、例えば、物を燃やす実験とかですね。無重力で炎がどうやって燃えるのかみたいな話をやっている研究っていうのが、まあ、特に日本の宇宙飛行士のタスクの一つとしては大きくある部分ですね。毎回宇宙飛行士の人が宇宙行く時の工程表の中に絶対に入ってるイメージですね。で、例えばろうそくに火をつけた時に炎の形がどうなるのか、これ想像できますか？宇宙にあると実はろうそくって上に行くにつれてこう先細っていって下の方はふっくらしてるみたいなね、あの形、こう水滴みたいな形を想像するかもしれないんですけど、実際はこれ丸くなるんですよね。あれって重力があって、その上で火をつけた時のこう熱の気流ができてっていうのが組み合わさってあの形になってるんで、無重力で火をつけるとろうそくに火の形は丸くなるみたいな、そんな話があったりするんですよ。で、あとはまあそういったこう火の性質が違うっていう大前提があるものの、じゃあなんか面があって家とかが例えばあった時にそこに火がついたらどうやって燃え広がっていくのかみたいな。だ、地上とかだと火っていうのは上に行くじゃないですか。それはさっきのろうそくの火の形とも一緒で上に行くんですよね、どんどん。だからこう上に逃げちゃダメだよみたいな話はしてるんだけど、下から炎が追っかけてくるから上に火事の時はね逃げてしまうっていう話もある通りで、じゃあ無重力だったらその火がどうやって動いていってみたいなところって、なかなか重力に制御されてる私たちの環境では想像できないじゃないですか。で、まあ今の時代だったら計算のシミュレーションとかね、そういうのでできるんですけど、でもそれはあくまでシミュレーションで、宇宙話でもよく話してるけど、シミュレーションした後に観測で物事を確かめるっていう行為がやっぱ重要なんですよ。まあそういったところで、じゃあ実際に炎がどうやって燃え広がっていくのか、材質によってどう変わっていくのかみたいな、そういった研究が結構盛んにされている。これが宇宙飛行士が取り組む実験の一つですね。だってこれからこう月にね人が行くとか、宇宙空間にもっと人がいるみたいな状態って結構近い未来ありえるんですよ。それこそ10年後、15年後ぐらいかに1000人月に人が住んでいるみたいな、ムーンバレービレッジだかな、なんかそんな名前のプロジェクトがあったりして、まあ、そういう状態の時に家が燃える可能性だってあるじゃないですか。その時どういうふうに対処すればいいのかみたいなところは、やっぱり炎に対する研究っていうのがどんどん進んでいってることが重要だったりすると。で、まあこんな感じで地上で起こってることが無重力だったらどうなるのかなっていう確認をしに行く、そんなところもあるし、あとは無重力だったらこれできるじゃんっていう無重力を生かしに行く方向の研究っていうのもあるんですよね。で、それで直近やられててすごい面白かったなと思ったのが、人工臓器、人工的に臓器を作るっていう実験ですね。で、これがなんで宇宙なのかみたいなところで言うと、この実験を発案した研究者の方が、こうお母さんのお腹の中のこの羊水の中と無重力環境っていうのが、まあ、一定類似してるんじゃないかっていう発想から来てるらしいんですよね。これやっぱ発想面白いなと思って、こう宇宙飛行士ってそもそも宇宙に行く前に地上で実験するんですよ。実験というか訓練して、その訓練って大きいプールの中、水中で行うと、まあ、つまり水中っていうのはある程度無重力空間、宇宙空間に似ているっていう風に判断されて、そういう研究が行われてるわけですね。だ、こういう点を見ても、こう そういうところの派生から考えると、確かにお母さんの子宮の中っていうところが宇宙で実験した方がその環境に近いんじゃないかっていう発想になるのは、まあそんなに違和感のない、むしろ自然な発想かなと思ったわけですよ。で、まあそういう状況がある中で無重力で臓器を作るっていうと、どういうメリットがあるのか。これは、まあ、簡単に言うと、地球上で新しく臓器作るっていう実験いっぱいやってるんですけど、例えばこうお皿の上に乗っけて iPS 細胞とかね、でそれで細胞をどんどん広げていこうとすると、面がどんどん二次元的に広がっていくと、机の上に広がっていくイメージになるじゃないですか。で上からは重力がかかってるから、こう重力を押しのけてまで上に伸びていく成分っていうのはやっぱり少量で平面に広がっていくことが多いと。でも無重力な状態っていうので臓器の培養っていうのを行うと、上下方向、左右、まあ、三次元空間、いろんな方向に向かって適切な方向に広がっていく、そんな培養の仕方を作り出すことができるんですよね。それによって宇宙空間では人工臓器を作るっていうところが実はかなり重要な研究になってくるんじゃないかというところで、そんな研究が行われてたりもするんですよ。で、まあ結局はこうやってこう無重力だったらどうなるかっていう疑問だったり、まあそれはなんかどっちかっていうと、これから人間が宇宙に行く時のノウハウを貯めるっていうイメージだし、地上だったらこういう制約があるんだけど、まあ無重力だったらこれいけんじゃんみたいな、あえてそのメリットを享受しようとするような動きっていうのもあって、そういったのがこうバランスよく配合されて宇宙飛行士の人たちのスケジュールって決まってるんですよ。だ今の話でも、物を燃やす炎への知見、そしてなんか物の材質への知見で、それを実行する能力もそうだし、あとはその臓器を作るっていう生物学的な実験の能力っていうのも大事なわけですよね。めちゃめちゃなんかスーパーマンっぽいじゃないですか。だからやっぱああいう優秀な人が必要なんですよ、宇宙飛行士って。であとはこう宇宙ステーションの外側ってロボットアームみたいなのがついて、いろんな装置をこう宇宙ステーションの外側にくっつけてとかっていう研究をして、僕もそれこそずっと7年ぐらい、もっとか、7年間ぐらい研究していた時に使っていたし、運用にもこう国家プロジェクトで入ってたマキシって呼ばれる観測装置、その観測装置も国際宇宙ステーションに、あの有名な若田宇宙飛行士がつけて、でその若田宇宙飛行士がつけたことによって変わった、あの観測ができていた、そういったところがあるので、まあかなりね、あのいろんな能力が試されるっていうのが宇宙飛行士の能力であるし、まあそれに加えてこの、なんていうんですかね、作業員としてどれだけ優秀なのかどうかみたいなところも実は重要だったりするのが宇宙飛行士の仕事なんですよ。ねえ、これなかなか面白い角度だなと思っていて、個人的にも。なんか宇宙飛行士の人ってそのスーパーな能力とか、なんか人間性みたいなとかピックアップされがちなんだけど、なんとなくこう僕は宇宙の仕事をしていた目線では、そういう中でどういう動きをしているのかみたいな、あの宇宙の中でね、そういったところにちょっとフォーカスして記事書いてみたいなっていうところで、連載の3本目は宇宙飛行士をこう宇宙の作業員として捉えていくみたいな、そんな話をちょっとさせていただきました。でこれ今回のこの連載なんですけど、酒のつまみになる宇宙の話、酒のつまみは宇宙の話っていう連載の企画なんですよ。でだからこれ3本目なんだけど、これまでの3本も全部この文章の最後にお酒を紹介するっていう形をとってるんですよね。で僕ワインとビールが結構好きなので、そこら辺を中心に紹介させていただいている感じになります。ちなみに今回の紹介しているビールは宇宙ブルーイング、まあ有名ですね、第3回にして、まあ、新内登場みたいなぐらいのものをちょっと紹介させていただきました。なんかいろんなこう種類のやつが出てくる中で、結構期間限定的に出ていたものなので、こんなんあったんだって見ていただけたら面白いかなと思うし、 ね、今回の場合で言うとフォトンっていう種類のビール紹介させていただいたんですけど、これがね宇宙から飛んでくる光子みたいな、そこにちょっとなぞらえて、あのエピソードとの関連もありそうなお酒をピックアップするっていうところをテーマにやってるので、このあたりぜひですね、あのちょっと大人な宇宙企画皆さん読んでいただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は以上ですかね。まあ今日12月9日土曜日っていうことで、僕先週がなんかめちゃめちゃ疲れましたね。この連載大変なんだよねみたいな話もしてると思うんですけど、他にもあの文字書かせていただく仕事やってたりとかね、であとは実はちょっとある撮影みたいなのが週明けにあるんですけど、その週明けのなんかなんていうでしょうね、喋る内容を作っていたりとかみたいなところで、かなりバタバタした1週間2週間だった気がして、ようやく土曜日か。でもまあ今日も記事書いてるんでね、ぜひあの皆さんも土曜日日曜日ゆっくりされる方もいるし、ご家族で過ごしてる方もいると思いますし、あとはいや仕事だよ俺はみたいな、私はこんな副業やってるから大変だよみたいな、いろんなシチュエーションの人いると思うんですけど、あの僕もあの粛々とというか、なんかもう黙々と家で仕事してる感じなので、ぜひあの皆さん一緒に頑張りましょう。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。明日はですね、ちょっと最近いろんなコメントいただいてたの紹介してたんですけど、すっかり忘れていた、あの拾いたかったのに拾ってなかったコメントがあるなと思って、 Apple Podcast のレビューにいろんなコメントいただいてたものを紹介しきれてなかったんですよね。これすっげえ申し訳ないなと思ったんで、こちらを今回は紹介していこうと思っておりますので、明日そちらのコメント紹介していきながら宇宙の話またお届けしていこうと思っております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。